前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年はなんか暖冬な感じがしますけども、11月に入ってまた高かったり、末から12月にかけてはね、どうなっているのかなと思いながらですが、お体気をつけてください。さて、11月後半、12月頭のゲストです。司法書士の安里長次さんです。安里さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。おはようございます。
はい、おはようございます。実は去年のね、同じ時期にも、はい、ご出演いただいて。
そうですね。ね、
もうちょっと市営住宅の話ですね。
そうですね。はい、保証人の件ですね。
はい、はい、あれもね、無事通りまして、那覇市も、はい。
三木さんのご尽力のおかげです。
ええ、そうなんです。那覇市議会、みんなで頑張りましたので。はい、はい、では今日はですね、また別の話題、今ですね、おそらく紙面を賑わしている話題をお届けしたいと思います。普天間飛行場 の、 辺野古移設に関する話題でもあるんですが、県民投票と、はい、あと、まあ、それに、その辺野古移設問題を全国で議論しようという陳情が小金井市議会で、陳情自体は、まあ、採択という方向だったんですが、意見書が、まあ、継続ということで、この2つの話題、安里さん、お詳しいということで、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
まず、県民投票からいきましょうかね。
はい、
はい。これは辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う、県民投票条例というのが制定を、はい、されましたね。ね、県議会では賛成多数、はい、
賛成多数ですね。
まあ、署名をなさった方、拒否した方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこのあたりですね、ちょっとそもそもの話から教えていただけますか。
そうですね、まあ、どこから遡ればという、のもありますけども、福岡高裁、はい、また最高裁で、前知事、前々知事になりますね、中山さんが埋め立てを承認したということで、尾長知事が、取り消しをしましたけれども、その裁判が、まあ、最高裁で一昨年確定をしましたけれども、その後から、いわゆる、工事の貸しだとか、そういうことではなくて、本来的に公益的に、辺野古の新基地は、良くないという撤回ですね、はい、それを後押しするための、県民投票、それを根拠づけるための県民投票の議論がいろいろあったと思うんですけども、まあ、県の県政与党の方でもそういう動きをしたんですけども、なかなか実現せずに、まあ、市民の側からそれを実現しようということで、動きがありまして、それで5月23日から7月23日まで2ヶ月、地方自治法に基づいて、署名活動を行って、いわゆる10万近く、まあ、9万ぐらいなんですけどもの署名が集まって、議会でも条例が成立したという流れですよね。
まあ、いろいろな辺野古推進の方々4人で、そして辺野古移設、まあ、埋め立てが反対だという、まあ、さまざまな中で、今年は選挙イヤーでね、さまざまな選挙が行われました。その都度、まあ、ちょっとざっくりと、まあ、メディア報道などでは、そのすべてが辺野古の埋め立て賛否に対する民意の表れみたいな流れもありましたけど、それをダイレクトに問うというのが今回の。
そうですね、はい、賛成でも反対でも、いわゆる知事の権限である、辺野古の埋め立てについてはもう知事しか権限がありませんので、それについて賛成なのか反対なのかをもうシングルイシューで聞くと。で、もちろん、前回、直近の玉木さんが誕生した知事選においても、尾長さんが4年前に当選した時においても、もちろん、主な争点としてはやはり辺野古の問題ではあったんですけども、やはり出口調査等を見ても、辺野古以外の経済であったり、福祉であったり、教育であったりと、そういうものの世論、それを重視して投票した人の合計の方がやはり多い ので、福岡高裁も、沖縄の民意は明らかではないというふうに言われていますし、まあ、そういった解釈の余地を与えないためにもやはり、シングルイシューで、賛成なのか反対なのか、で単なる世論調査ではなくて、それに向けて、きちんと議論をして賛成の立場反対の立場議論をして、でそれを一般の市民の皆さんが考えて、沖縄の未来のためにどうするかということを一票を投じるということですかね。
そうですね、私も、まあ、常々もやもやしているのがその辺にあって、そのざっくりとその、候補者の訴えたものの中で特に基地問題をクローズアップして、それが全ての民意であるかのような、やると、そういうものだけではないと思うんだけどなというところで、こういったことは非常に意義があると思います、もちろん無所属の会的な是々非々で議論しましょうというスタンスからしてもですね、あるテーマについてどう思うかというと、直接問うことはいいことと思うんですが、ただこの政治的な立場で、まあ、賛成反対両方 いらっしゃいますけども、賛成の方々、移設埋め立てに反対という方々にとってはタイミングの問題だとか、さまざまなまた政治的なね、思惑が終わりだったでしょうし、まあ、その運動自体が辺野古埋め立て反対の運動の流れの中でというふうに捉えた場合に、捉えられがちだったかなと思うんですけども、賛否を問うているにもかかわらず、反対の方がまた反対をするという、ちょっとね、地方議会、市町村議会でもそんな動きも見え隠れするんですけども、そういったところがちょっとどうかなと思っているんですが、やっぱりその考え方のグラデーションはあっても、その辺の、それ自体の意義はね、あるかなと思
います、ね。そうですね。県民投票を5月から始めましたけれども、その前後においては、いわゆる、辺野古埋め立て反対の立場の方でも、それに対するとても消極的な意見というのがありましたけれども、7月23日の署名が終わるまでは、においては、もう各政党、組合も含めて全て、やるべきだということでまとまっていますので、今、現時点においては、辺野古埋め立てに反対な立場の方々というのは、県民投票に消極な人はあまりいないのかなと。であとは、積極的に埋め立てに賛成ではないんだけれども、県民の民意というものは複雑なので、4択で、どちらかといえば賛成だとかですね、反対だとか、そういうちょっとグラデーションを残した質問にすべきじゃないかというところで、自民党も公明党もそこで、反対をしたというところですので、県民投票自体に反対しているというわけではありませんね。
そうなんですね。確かに、賛成か反対かどちらかに丸をつけるっていうときに、非常にこう、心苦しいと言いますか、悩ましいっていう方々もいらっしゃるのかもしれません。この四択という案についてはどうなんでしょうか。
そうですね。もちろん世論調査であれば、そういった複雑な民意というものを表すべきだとは思うんですけれども、やはり県民投票というのは世論調査ではなくて、やはり民主主義として一つの問題をきちんと議論をして、賛成の立場反対の立場議論をして、それでお互い考えを深めて、結論を出そうというところなので、結論を曖昧にしていいよというところから始めるというのは、やはりまた、せっかく県民投票をこれだけの期間をかけてやったにもかかわらず、解釈の余地を残してしまうというところは良くないなと思います。もちろん賛成というのは容認も含めて賛成に投じればいいわけであって、そこら辺ですかね。
反対の方ははっきりと反対を示すというような機会である、ということですね。
どうしても普天間と辺野古が二者択一に、設定されると、もう普天間が一日も早く帰ってくるためには、もう容認せざるを得ないという、話になりますけれども、後から話す新しい提案という部分においても、そもそも普天間か辺野古かの二者択一ではなくて、普天間の問題は全国の問題であって、沖縄県民にそれを二者択一で迫るというような選択肢というのは、とてもやはりその方が酷かなというふうに思うんですけどもね。三木さんどうですか。
私はテキスト的にはやはりその今まで、ざっくりとその基地問題だけが、 そのどちらかがね、当選することに対する民意だと言われてたことにもやもやしていたので、直接問うということ自体はすごくいいことだと思います。ただ私も最初の頃は、政治的なタイミングっていうのが今なのかどうなのかなっていう、ところではっきりしない部分があったんですが、これは辺野古埋め立てに賛成の人も反対の人もね、それは意思を表すということは非常にいいことだと思っています。はい、でもう一つの話につながっていく、やっぱり何よりも全国民でね、議論をするっていう、議論して、自分たちで決めていくということは非常に大事だと思うんですね。もう一つね、この話も含めてなんですけども、まあ、ちょっと将来的な話なので、そこ行ってからにしましょうかね。はい、ということでもう一つ、これはその、普天間の辺野古移設問題をみんなで話し合おうというものの一つ のツールとして その県民投票でもあるのかなと。
そうですね、
はい、私は感じていますし、まあ、そうというお話なんですけども、はいはい、でかたや県外の方では東京都の小金井市議会で、はい、陳情が出ました。小金井市に在住の沖縄県出身の方ですかね。
そうですね、はい、沖縄出身の、
はいはい、陳情が出ています、辺野古新基地建設の中止と普天間基地代替施設の問題について民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきことを求める陳情書という、はい、まあ、ちょっと長いんですけどね、はい、いわゆる新しい提案という本が、ね、はい、出ました。ボーダーインク社から出ていて、新しい提案実行委員会の、まあ、責任者でいらっしゃいますね、はい、佐藤さんですね、はいはい、これを元にした陳情です、まずちょっとこの内容から教えてもらいましょうかね。
そうですね、はいはい、まあ、県民投票との関係からまずちょっと言うと、うん、まあ、私はまあもちろん沖縄県民が賛成反対、きちんと沖縄の将来について未来について考えようという熟議の部分での民主主義、うん、でそれともう一つやはり沖縄からきちんと民意を示して、でそれを受けて、またやはり本土の皆さんが国民的にな議論としてきちんとこの沖縄の問題を沖縄問題ではなくて日本の問題として考えていこうというところでつながっているんですけども、この新しい提案というのは、いわゆる今年の5月にボーダーイング社から出したんですけども、新しい提案といいまして、まず辺野古の新基地建設工事については、まあ、中止して、運用停止をしてくださいと、一日でも早く、で普天間の基地の代替施設について、沖縄以外の全国のすべての自治体を等しく候補地として、はい、その際に米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か、当事者意識を持った国民的な議論を行うと。で、その結果国民議論的な議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという認識になるのであれば、はい、その結果責任を負って民主主義及び憲法の精神にのっとり、一地域への一方的な押し付けにならないように公正で民主的な解決により、手続きにより解決することというような陳情になります、うん、はい、
はい、そうですね、でこれが陳情書自体は賛成多数ですね。そうなんですよ、はい、自民党さん系 の会派が反対で、公明党さんは退席だったんですね。ですね、はい、でまあ、それ以外の、まあ、あと 無所属ですかね、一人会派の一部は反対したのかな、そうでしたっけね。
でしたっけね、はい、はい、
まあ、賛成多数で、はい、まあ、その他の賛成多数で通ったんですけども、じゃあこの意見書を出す段階で、はい、またいろいろ動きがあったようでですね。
そうですね。
それで意見書自体がこう見送られているということなんですが、これハードルはどこにあったと見ていますか。
そうですね、陳情が採択された翌日、うん、沖縄タイムスさんでは一面をで大きく報道されました。翌日、琉球新報さんは社説付きで同じく大きく取り上げて、うん、とても大きな反響を呼んだということで、まあ、陳情というのは意見書を採択してくださいという陳情なので、はい、まあ、地方自治法99条に基づいた意見書の採択の段階になって、はい、やはり、まあ、中央政党のある政党の中央から、県外施設を容認しているような、意見書に読めるので、そこは、党の方針と、沿わないということで、まあ、意見書の採択には乗れないということで一旦保留になっていると ということですね。
もう一つ、そもそものこの陳情書自体で、はい、まあ、反対という立場の方々は議論する、まあ、素人目からするとね、はいはい、議論することっていうのは否定しないんじゃないかなという印象はあるんですけれども、最初の運用停止のところなんでしょうかね、どうなんでしょうか、ですね、
もう決まったことだから、うん、今さらというのが、ね、反対に回った自民党
という理由ですね。
はい、
はい、なるほど。ということで、意見書自体は継続で、今、話し合いが続いているという状況。はい、ということですね。私も小金井市議会に議員仲間がいてですね、はい、お話を聞いているんですけども、まあ、こういった状況ではありますが、うん、一つその新しい提案がこういった形で報じられた、小金井市議会で陳情採択されたということで、はい、目的といいますかね、そもそもその議論を全国に広げようというものの一つは、少し成果があったのかなという気がしてるんですけど、ね、はい、
とても今、議論が広がっているので、その意味では本当に良かったなと思います。
はいはい、まあ、これをきっかけにその、市議会の方で、まあ、有志と、そして陳情者もお招きして、うん、その当事者意識で考える沖縄の基地問題ということで、小金井市でですね、はい、11月20日、はい、ちょっと収録の時にはまだ間に合ってないんですけども、うん、勉強会が開かれるということになっているということですね。はい、いろいろ議論していくことっていうのはいいことなんじゃないでしょうかね。
そうですね、
うん、
まあ、普天間の問題、というのはやはり、各防衛大臣出身の方で、アメリカの政府官高官の方もおっしゃってるように、軍事的に沖縄で、ある必要はないんだと。ですけども、やはり、本土の反対という声が大きくなるので、沖縄しか許容ができないんだという、本土の理解が得られないから沖縄という部分の、多くの本土の理解という部分においては、沖縄にいらないものからものは本土にもいらないんだと、いわゆる基地反対の方々の良心的な主張が沖縄の基地を固定化しているという側面がありますので、それは沖縄に、その主義主張は沖縄に負わせるのではなくて、日本全体で基地が必要なのか不要なのか、海兵隊の基地が日本国内に必要なのかどうかを議論しましょうという、全く新しい提案って書いてますけども、いわゆる民主主義としてはとてもオーソドックスな、
そうなんですよね、私もすごくそれを感じました。
はい、
非常に私も県外の議員仲間、保守革新両方いますけども、話をしていて感じるのが情報格差といいますかね、例えば基地ひっくるめて考えていて、普天間基地が全てのような話になっていたり、嘉手納とかいろいろありますけど、また米軍に関しても陸海、海はね、あれですけど、空、で海兵隊っていう、4軍、最近5軍とかもあるんでしょうか、なんかいろいろ言われている中でですね、それもひっくるめて話をされて、そういったちょっと違う情報に基づいてといいますか、認識が違う中で議論してもなかなか答えは出せないのかなという気がしていますので、もちろんそれを踏まえて賛成反対という両方の意見の中でですね、アウフヘーベンできるかもしれませんよね、いい考えが出てくるかもしれませんし、誤解があったかもしれないというところがあるので、非常にその素直な気持ちで議論できたら
ね、
いいなと、なかなか政治家は難しいところもありますけども、
だけどネットの空間ではなくて、公の、公的な空間での議論というのは、これまでなかなかできてこなかった、で安全保障の問題に矮小化されていた、だけどこの問題って安全保障の問題なのかなというところから議論していくというのはとても重要かなと思います。
そうですね、この私も新しい提案、オーソドックスという話がありましたけれども、本当に今改めて、この、辺野古問題というものを通しながら、民主主義の根幹って何だろうということを紐解いて、ちょっと細かく、おさらいをしたり考えたりするのにすごくいいかなと思っている
んですね。民主主義が、とはどういうものかというのが、いろいろまとめてありますので、ぜひ、
いろいろな、賛成の人も反対の人も手に取って、いろいろな意見を戦わせ、これ間違ってるよとか ね、そういった意見もあってもいいわけですよね、論を展開していただきたいと思います。さて、だいたい終盤にラジオも差し掛かってまいりましたけれども、 先ほどタイミングの話が出てきました。小金井のね、陳情で、はい、の話の中でもありましたけど、はい、タイミング的に遅いよ。っていう話は私も聞くんです。うん、最初、県民投票の話でも、タイミングがどうかな、2年前だったらすごく応援したのにっていう声も当時は聞きました。まあもちろん活動している中で、うん、肌感覚で状況変わってきているのかなと思うんですけども、その、新しい提案についてもですね、はい、もう辺野古のことがこれまでここまで決まった、うん、今では遅いよという声があります、うんうん、このことについてはどうでしょうか。私はまあもしかしたら辺野古問題ということに焦点を合わせればね遅いかもしれないんですけども、うんうん、でもこれが全てではなくて、うん、基地問題や安全保障、うん、そして民主主義的な議論っていうのはこれからも続くわけです、うんはい、その10年後20年後の未来に向けてはですね遅いっていうことは決してないんじゃないかな、
そうですね、
と思うんですけどね。
まあもちろん県民投票についても一昨年ぐらいの末ぐらいから議論はあってなかなか前に進まなかったですけども、やはり状況を踏まえた上で世論というのはやはり高まってくる部分もあるし、うん、やっぱり、うん、辺野古についても去年までは全国の世論は辺野古は仕方がないんだという世論が多数だったのが現在逆転をしています、うん、どうしても情報というのはタイムラグがあって、うん、皆さんきちんと正しい事実関係に基づいて議論を深めていくというようなものがようやく追いついた部分がありますし、三木さんがおっしゃったようにこの問題は安全保障の問題ではなくて私は人権の問題であって、うん、人権とは何かというと自由の問題だと思います、うん、一方の本土の民意と沖縄の民意を、うん分けて一方の民意は尊重するけど一方の民意は尊重しないということでいいのか、うん、でこの自由の問題というのはやはり沖縄の私貧困問題もしてますけれども、うん、貧困だとか経済の問題、基地の問題、うん、やはり奪われているのは自由だと思うんですね、うん、そこから物事を考えていくと、そうするとやはり民主主義ってどういうものなのか、うん、どう、私たちは沖縄の未来を生きるのかという、うん、こういった選択を自分たちで考えていくというものにつながっていくのでとても私は大切な議論だと思っています、はい、
そうですね、はい、人権の問題でもあるということで、はいこれから12月定例会、県議会では11月定例会になると思いますけども、まあ、県議会そして市町村議会でも、議論が展開するされることと思いますので、はい、皆さんご注目いただきたいと思います。はい、はい本日のゲストです、司法書士の浅戸長次さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。